彼と奴ら。こんな夢を見た。彼と奴らの夢である。彼は心の友を望んだ。学校はガラクタの会話に終始した。彼は一人だった。彼にとって学校は地獄であるように思われた。そこには人生について、政治について、社会体制について、そして学校について、語り合い、議論を戦わせ、時には喧嘩をするほどの気概を持つ者はいなかった。教師ですら、ただ教科書の羅列を、参考書くらいの知識を、オウムみたいに繰り返す、質の悪い再生装置に過ぎなかった。彼は勉強が嫌になった。学校も嫌になった。いつも一人だった。彼は笑わなかった。うざったい。きしょい。だるい。教室はガヤガヤの雄たけびに終始した。動物であること、それが美徳だった。不気味な野獣言語が幅を利かせていた。彼らはそれを、大人になっても保持するらしかった。それが奴らの美徳だった。醜いものが溢れ返って、善良性を食い潰していった。誰もそれを咎めなかった。教師までも、時に加担した。どの国よりも動物的であること、卑怯であること、考えないこと、そして集団的であることが奨励された。全員が同じ服を着て、5人の黒いやつらが1人の白いやつを染めていった。そしてオスとメスの話をするときにだけ、やつらは活気づくらしかった。文化祭の準備は苦痛だった。運動会の練習は苦痛だった。その旅にだらだらと時間を潰す。奴らの感性がわからなかった。それでいて奴らはことあるごとに、彼にちょっかいを出そうと、あれやこれやと画策するのだった。本当に不気味な世界だった。動物園に閉じ込められたようで、彼は死にたくなってきた。あるとき、修学旅行の予定が立てられた。
それでは、グループを組みます。
教師が学級委員を前に立たせた。生徒指導がモットーだった。バスやホテルの部屋割りや、それから自由行動のグループ分けが定められた。彼は行きたくなんかなかった。友達もいないので黙っていた。決してヒゲはしなかった。けれども、動物の旅行なんて恐ろしかった。いっそ教師と泊まった方がマシだと考えた。
じゃあ、僕が残った人をまとめちゃおっかな。
早速偽善者が現れた。
僕と一緒になってくれるかな、
なんて言ってきたので、彼はその偽善ぶりに吐き気を覚えた。自分をネクラだと囁いているところに出くわしたことがあったからである。表と裏が違う方がどれほどネクラだかわからない。そいつはクラスでも人気者だったから偽善に拍車がかかっていた。こうして彼はグループに組み込まれた。拒否する理由もないから、されるがままにしておいた。ただ、よろしく、とだけ言って済ましていた。陰でまた、生意気だという声が聞こえてきた。やつらは、わざと聞こえるようにささやくらしかった。本当のネクラとは、お前たちのことではないか。 彼はそう考えた。この汚らしい精神は、どのようにして身につけられたのだろう。今のこの国以上に、精神の汚れた時代はないとまで、彼は思い詰めていた。不登校児童の感性の正当性について、思いを巡らせるほどだった。旅行なんか休みたかった。けれども彼の視野は、まだまだ狭かった。大人になりきれていなかった。当然彼の世界も狭かった。所詮は高校生に過ぎなかったから、大勢の中で独立独歩を貫き通せるほどの魂は養成されていなかったのである。だから両親に対しても、自分が阻害されているなんて思われるのは耐えられなかった。彼の年齢では当然の、それは悲しい見えには違いなかった。騒音のバスは走り出した。仮病で休もうかと悩んだ彼は、やはりどこかで参加したいという欲求が、胸の隙間に残っていた。友を求めたがる寂しい心がうずいていた。だからあれこれと理由をつけて、とうとう出発してしまった。それが、彼の精神のこと切れる助走となった。もちろん彼は知り得ようはずもない。ぼんやりと窓辺から景観を眺めていた。
あの高く止まった男を、なんとか我々の陣営に落としてみたいものだ。
言語化されない感情で、周囲の学生はうずうずしていた。彼が生意気だという意見は、すでに主流を占めていた。ただ笑わないという理由だけで、気さくに答える性格にもかかわらず、彼はターゲットにされてしまったのである。どうにかして彼を貶めたいと、クラス中の人間が瞳を凝らしていた。底辺にまで落ちてこないものは、奴らにとっては敵だった。一本ずつ足を引きずり下ろして、奴らは底辺を強化していった。それは幼い頃からたゆまず続けられてきた、奴らの儀式らしかった。一人増えるたびに、奴らはより強化された。一層たやすく、次の足を引っ張った。やがて底辺はスタンダードとなった。底辺のドラマが視聴率を稼いで、底辺の漫画が大量生産された。底辺の娯楽は笑いだった。それは人を嘲笑うための、絶好の教科書には違いなかった。学校の授業より面白いものだから、奴らはそれをどんどん吸収していった。奴らはそれを糧として、ますます底辺を強化していったのである。奴らにとって、足を引っ張ることは、使命であるかのように思われ始めた。
なんか、うざくね。
かったりいいよな。
奴らは早速行動を開始した。彼を仲間に引き込もうと、ちょくちょく、奴らの言語で話しかけて、それを真似させようと試みた。お前も早く一人前になれ。雄たけびを張り上げてみせろ。動物くらいにダイレクトな心地よさが、今こそ全身を駆け巡る。圧倒的快楽。人間の持っている、わずかな気品をすら取り上げること。それが奴らの規範だった。メディアが後押しをしてくれたから、奴らの作戦はいつもたやすく成功するのだった。ネットや メールは底辺の連絡網として今や欠かせない存在となったのである。けれども彼はなかなか乗ってこなかった。いつも済ましていた。夜になってから盛り上がる品評会でも彼は一人で先に眠ってしまった。やつらは焦燥を高まらせた。修学旅行の2日目、作戦は変更された。やつらはまず彼を笑わせようとした。それからことあるごとに手を抜かせようとした。
お前、真面目すぎだって。
いいから少しサボっとけって。
やつらが急に猫なで声を出し始めたので、彼は奇妙な気分だった。それからなりふり構わず、やつらはおかしなことを彼に向かって投げかけてきた。そうしてあらゆる手段を駆使して、とうとう笑わせることに成功したのであった。自分たちに対して笑うということが、底辺認証のための第一歩であるらしかった。もちろん、どんな人間だって喜怒哀楽を持つものである。彼が笑わなかったのは笑いを知らなかったわけではない。笑うに耐えられないことばかり餌にして笑っていたやつらの感性に耐えられなかったからである。たまたま彼にも愉快なことくらい探せばあるには決まっていた。たった一つの笑いを奴らは見逃さなかった。
ほら見ろ、彼だって所詮は俺たちの仲間じゃねえか。
急に安心が湧いてきた。早速大規模な懐柔策が取られた。ことあるごとに話しかけて彼が底辺に降りてこられるようにみんなで手を差し伸べてやったのである。反感や反旗が防波堤の役割を果たしているうちはいい。しかし、大概の孤独者は、この手にはコロリと打ち負かされるのだった。つまり人は、圧倒的に誰かを欲するものである。確かに、偽物と本物が並んでいたならば、彼だって本物を選ぶには違いない。しかし、もし偽物と真空とが並んでいたらどうだろう。人は大抵の場合、偽物の方を選び取るものなのである。それは動物的な本能であって、むしろ健全な証拠ですらあるのだが、つまりはその本能を利用した、ごく簡単な策略には違いなかった。しかし、奴らは別に、悪徳に身を染めるでもなく、それを正義と信じきっているに過ぎないのであった。自分たちの領域こそが正当だと思うあまりに、無頓着に足を引っ張り合うのである。こうして奴らは、旅行の間、ひっきりなしに、彼を自分たちの領域へ引き込もうとして、あの手この手を尽くしたのであった。要するに結論はこうである。彼はほどなく奴らに敗北した。奴らの会話に取り込まれていった。そうして取り込まれるうちに、彼が守ってきたすべてのものは、儚くも消え去っていったのである。
なんだ、これこそが自分の望みだったのか。
心の中が穏やかになっていくのが分かった。切羽詰まったようなトゲがなくなった。ヘラヘラ笑ってさえいれば、みんなと喋ってさえいれば、それだけで幸せだったのである。彼はようやくそのことに気がついた。
すっかり日和見主義者になった。何でも雄たけびで済ませていればいいのだと、初めて悟りを開いたのであった。つまり彼は、以前の自分を誤りであるとみなし始めた。こうして五人の黒いやつらが、一人の白い彼を染めることに成功した。彼はやつらの一員となったのである。おそらくは、他の誰かがターゲットになったとき、彼は先発隊の役割を担うことになるだろう。今までそうやって、やつらは増殖してきたのだった。彼が一人であることを、どこかで恐れている以上、人として誰かとありたいと、常に念じている以上、たとえ動物的であっても、一緒に笑っていたいと、彼が願ったからといって、誰が糾弾できようか。こうしてこの国には、奴らしか存在しなくなったのである。